ちょっとす、うん、
臨時、
はいはいはい、お願いします。
臨時ヒッターでーす。
臨時ヒッター、どうもどうも
どうもどうも。おお、はい、
大魔王がやってきましたね。
やってきましたね。
結局は、
ね、
やっぱり大魔王お年頃の枠がここで発生してしまったという感じになりますけれどもね、
時間がちょっとあるんで、あと8時まで1時間弱ありますけど、
はいはい、
まあ30分ぐらい、
なんとかお話ができたらなという感じでね、
もうね、あのグッドモーニング大橋ね、
はい、
あの僕見てましたけども、もうすごい息切れしてありましたよね。
いや本当にね、まあ、皆さんはもう26時間ぶっ続けでされてますけど、私はこの1時間20分という枠だけだったので、なんとかしてあの瀬野和夫さん張りに全力投球しないといけないな、
全力投球
本当に、だからあのその配信の中でもお話をしてましたけど、
はい、
普段本当にあの3分とか5分の番組しかやってないのに、その27倍の枠をどうやって埋めようかと必死に考えてたわけですよね、はいはいはい、だって、ね、大地さんと大魔王お年頃をやるにしても3ヶ月に1回じゃないですか、
はいはいはい、
でその時は60分とかね長い枠になってますけど、
うん、
なかなかやっぱりその時間に慣れてないのでね、
はいはいはい、
そこをどうしたらいいのかっていうのが大変でしたね、考えるのが、
難しいね。
難しい。
だけどちゃんとビッチシやっぱりスケジュール通りやれた感じなんでしょ、
まあね、
うん
うん、ちょっとまあまあ失敗したところもあったけど、でもそれでもあの皆さんのおかげでね、本当にあの楽しくで一生懸命で終わった時に息切れしてましたけど、あれはあのいい意味の息切れでした本当に。ハーハーしましたけど、ああよかったと思いました本当に。
もう一気にガーッって言った感じですね。
そう、
なんかだんだんだんだん早口になってきてた。
そうそう、自分でだからあの早口になってるのが分かってて、
ま
あ、この時間に反省会をするのもどうかなと思うんですけど、あのやっぱりね、時間が自分が思ってたよりも過ぎるのが早かったです、途中。
ああそうですか、そんだけ集中してたってことですよね。
そう、あの話をしようと思ってた内容がもっとゆっくり喋ったら、その時間、まあ、持つかなと思ってたんですけど、そうじゃなくって、はいはい、案外早く時間が過ぎていってましたね。それゆえに最後の方は本当に早口になってましたし、
はいはいはい、
で調子に乗って東証ボーイの話をし始めたらそれに輪がかかりましたしね。
やっぱりあの競馬みたいにこうパカパカと追い詰め4コーナー回った感じにな
ったんですね。そう、4コーナー回った感じになりました。完全に追われてましたからね。ほんまに
逃げ馬ですね。
逃げ馬、
なるほどなるほど、
なんとかして逃げ切ろうと思ってたんですけれども、まあまあまあまあね、それでも本当にあのいい経験になったというか、
はい、
あの割合にというか結構その時間枠にね、朝7時ぐらいで結構我々の知り合いというかポッドキャストの知り合いというのは早起きをされてる方もいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからそういう人たちに対してもまあご覧いただけるというかコメントをくださっていたので、本当に嬉しかったですね。
すごい人気やね、お母さんね。
なことはないですけどもね。
人気は、
いやいやいや、まあ、ありがたい、本当にね時間でしたよ。
すごいですね。
まあね、大魔王お年頃というか、まあ、あのその大地さんが出演されてた枠ではやっぱりあのパシってねえよでね、私はあの家でへたりながらちょっと見ておったんですけれども、やっぱりあの途中で、青天照蔵さんが出てきた時に、
はい、
うわこの人はやるなとちょっと思いましたよ本当に。今回は
青天照蔵ね、ずっと考えてましたからね、
はい、ああいうイメージだったんですね。
そうそうそうそう、
どういうイメージなのかなと思いながらね、でバッと画面映し出されてこれかっていうことがね、ちょっと思いましたけれども、
メイクもするのは初めてやったんですけどね、
はい、
メイクしてない人にあれは青天照蔵さんや、あれは俺ちゃう、何をなんか疲れてなんかバラネタバラシするみたいな感じになってるのあれは青天照蔵さんやから、ね、
青天照蔵さんですね、
はいはいはい、
あの別物ということで、
別物別物、
あのサムエも聞いてらっしゃいましたけれども、なかなかあのいいサムエということがね画面越しにも伝わってきましたよ、
はいはいはいはい、
いいですね、ああいうサムエ着流しをした来た感じで、
はい、
でなおかつ相撲話で、であのこちらに座ってらっしゃった藤原さんがもうなんか相撲の話言われてもっていう感がものすごい出てたので、いや、ね、それはそれで楽しかったですよね。
だから分からない人に言うて、はい、なんかちょっと面白い感じの話じゃないとね、ダメでしょ。
まあそれはね、
や
っぱりなかなかあの人に面白さを伝えるとなった時にね、自分はよくよく知っていても分からない人に伝えるというのは難しくって、
そう
そうそう、どこが面白いんですかって問われたらね、やっぱり私も競馬どこが面白いんですかと言われたらちょっと答えに困るんですよね、
あ、なるほどな、その抜本的というか、
そうそう、根本のところがね、案外分からなかったりするわけですよね。
そっか、
そう、 でもやっぱあの見てて楽しいなと思うところがあって、それを何とかして、まあ、言葉足らないなりに伝えようとするのが、
はいはいはい、
まあ、人間のいいところなのかもしれませんね。
うん、
やっぱあのお話をしてるとき楽しいですしね、自分の好きなこと。
そう、ね、うん、
そう、やっぱり息されてましたよ、あの聖天照蔵さんが、あの第一画伯ではなくって聖天照蔵さんが、
はい、
あの生き生きされていたなということ
がありまし
たけどもね。あとはやっぱりあの第一画伯に関わる枠という意味であのオタクダネですよね、やっぱりね。私ちょっとあの正直なところ、あの時間帯はやっぱり下手ってて、
はい、
あの別室で待機をしておったんですけれども、
はいはいはい、
あの聞くところによりますと、
はい、
その時間帯が実は一番視聴者が多かったということで、
なぜか知らないけどね、朝からオタクの話ね、誰が聞いてんねや言うて言うとったんですけど
すごい、もうあの一時あの30人近くの視聴者がいたということで、
なぜでしょうね。
うん、
多分上田さんが人気あるんちゃう。
やっぱり上田さんが、岡山のイントネーションいうところの上田さんが、
そうそう、上田さんが
やっぱりね、
うん、
あのやっぱり上田さんの、うん、あの笑い声っていうのは素晴らしいなと思いましたね。
そうですね、すっごい最初のもう始めたての頃もう割れまくってたで。
うん、そうですか。
うん、コートマークの時。
あ、そうですか。
だからもう下げて下げて、
あ、なるほど、
それでも割れるみたいな。
あの、なんとも言えないいい笑い方をされるなということ
を、ね、
今日も初めてお会いしたんですけど、上田さんとは、
うんうんうんうん、
あ、やっぱりあのこういう人がいらっしゃると番組が面白くなるだろうなと思いましたよ。
面白いですよ、すごいね。藤原さんもね、はい、あのなかなかだから須藤ファミリーって言われてる方は面白い方ばかりだなと、はい、
うん、そう、個性派揃いですよね。
うん、思いましたね。
あのね、まだあの若いのに、
そうそうそうそう、
みんなあのキャラ立ちされてるなというのが、う
ん、またなんか黄金の世代みたいなのあるんちゃうかなと。あ、
なるほどね。
うん、
あ、須藤世代ですよ。でしたら、
そうそうそうそう、
すごいな。須藤世代ですよ、ね。うん、いや、そうですよね。
うん、
まあでもあのそんなあのオタク団の枠は大地さんと上田さんの、
はい、
なかなかいいコンビネーションで楽しそうな感じがしましたよ。控え室で聞いてても。
そうですか。
は
い、そう、ありがとうございます。
あとは何かな。
はい、
大地さんに関わる枠という意味では、まあずっと出ずっぱりなんでね、大地さんもなんだ言いながら、
うん、
何かな、まあ深夜枠とか大変そうだなということを。
怖かったよ。
いや、怖かったと思いますよ。
まあ、怖かったわ。
だって私、まあこれも自宅でね、あのチラチラと、まあ、聞きながら見ながらやっておったんですけどね、
うんうん、
まあ私も実際のところほとんど夜寝られなかったので、
はいはいはい、
あの自宅でその、動画を見ながら音声を聞きながら、
うん、
しておったんですけれども、いや、あの真っ暗になってろうそくが灯された時に、
はいはいはい、
うわ怖い映像になってるなと思いましたもん。
怖かったな。
で、話されてる内容もその、うん、まあ星野しずくさんゲストもそうでしたし、
はいはい、
あのロッキーもね、
うん、
話してる内容が本当に怖くって、ここに出た人は、
うん、
特に、まあ、やっぱり須藤ファミリーの長は怖かったと思いますよ。
はい、もう須藤ファミリーの怖がりやから、
うん、何ってもうなっちゃいますよ。
ちょっとまだ半身になってたしね、
これ
、うん、何って言って、
うん、そうなっちゃいますよ、それは、う
ん、なんでそこだけなんか東京の発音なみたいな。
そう、
うん、何じゃないよね、うん、何
って言って、誰っていう
こういう感じになってくる。
結果見たことある、
うん、藤原さんのあの、より切りも面白かったけど、はい、なんで切るねとか、より切るみたいな、どういう技やねん
より切る、
あれはちょっと面白かったですけどね。
まあまあ、それがね、うん、本当にあの押し出しとかより切りとかって言われても、はい、やっぱりわからないというところですよね。押し出し、より切りっていうことですよね。まあ、まあそういったところもね、あの先にも話しましたけど、うん、伝えるというところの難しさであり楽しさであるかもしれませんけどね。
はいはいは
い、いやー、それにしてもまあこうざっと見てきましたけれども、
うん、
あのコンテンツが非常に豊かでした
ね。いろいろとトラブルもありましたけども、
まあ、うん、トラブルということではね、
はい、
まあ、この、 あの環境を整えるのが大変だったなというところがね、
はい、
やっぱりあのここ今、まあ、いつも大魔王特設スタジオって私言いますけれども
言いますけどね、第一スタジオ、
第一スタジオ、こちら第一スタジオで、ね、大魔王第一スタジオからお届けをしているわけなんですけれども、
は
い、いや本当にね、視聴者の皆さんがどのようにお思いかわからないですけれども、
はいはいはい、
だいぶあの頑張ってですよ、
うん、
環境を整えて、
うん、
このユーストリーム配信に対してですよ、
はい、
準備をされてきましたし、で、まあ、あの気を使って まあその準備をされてきたんだなということがよくよく見受けるんですよね、これね、うん、で私もまあテスト配信に何度かお邪魔させていただいて、
はいはいはい、
と言いますかあのテスト配信5回あった中、ええ、2回目から5回目まで
全部来て
る、ね、結局ね、うん、5回中4回参加してたという、そうそう、
微調整してくれはるんです、微調整を
で私がまあ、嘘かほんまかというか、あの、うん、機械はいい子いい子したらちゃんと動いてくれるよっていうことをね、はいはいはい、まあ、ちらっと言ってましたけれども、
うんうん、
まあまあきつく当たるよりはいい子いい子してあげたら、うん、本当にあのちゃんと動いてくれるんでっていう話をしたら、まあ、あのどういうわけが本当にちゃんと動いてくれたりする、
動いてくれた
そう、テクニシャンやなって、
そうそうそう、
ね、大地さん言われましたけど、
全然いい子いい子してるんでしょ、女の子、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、いい子いい子してるね、バカ
いただきました、バカいただきましたお酒は最後のバカです
よね、もう本当にいや確かにいい子いい子してますけどね、いい子いい子されたらやっぱり喜ばれますからね、
うん、だって可愛がりそうやもんね、
うん、
言うても
そうね、うん、まあ、男子もそうなんですけど、はい、女子もやっぱりあの撫でられるの好きな人多いじゃないですか、ということにしておきたいんですけどね、
はいはいはい、
撫でなでしてほしいんだと思うんですよ、
うん、僕がしたらなんかセクハラ言われますけどね、うん、なんかあの人気ぃつけた方が頭撫でてくるよみたいな
もうそんなぶり返さなくてもいいです
ことを言われることが多かったから、
いやいやいやいやいや、まあね、
はい、
その、何ですか、そんなどこまでがセクシャルハラスメントなのかっていうところもちょっと思うじゃないですか、
うん、
イケメンにされたらそれはなんかスキンシップとかで終わって、
うんうん、
でそうではない人たちにされたらそれはセクハラですよなんていうね、うん、その境目の曖昧さですよ、やっぱり
曖昧すぎますね、
本当にね、
痴漢の冤罪と一緒ですね、
本当に、
うん、
本当にというか、
うんうん、
そういったところも思いますけれども、はい、何の話になったんでしょうかという感じになりましたかね、
なんか反省会みたいな、
反省会みたい
な二人反省会みたいな、
反省会みたいになってますけど、そう、まだ反省をするには早いんですけど、
早いですよ、まだまだトゥー、トゥー反省、トゥー、
はい、
トゥーファースト、
トゥーファーストですね、
うん、
得意の英語が出ましたけれども、
反省が分からへんかった、うん、反省って何や、リフレット、それ後悔だな、
うん、反省なんでしたっけね、
分かんないですね、
まあまあ反省をするにはまだ早いんですけれどもね、うん、時間はこう埋めないといけないということで、何でしょうか、まあ、先ほどね、須藤さんが、はい、大橋さんは僕の誕生日3月10日ということで、うん、言ったらすぐそのままの名前と、うん、お父さんとお母さんの名前言ってくれますよという話をされてました
けど、ね、母の母の母まで
言える、うん、母の母の母まではもしかしたら言えるかもしれませんね、
おすげえす
げ言えるかな、母の母までは言えるけど母の母の母まで言ったら言えないか、
うん、
ちょっと忘れてしまってるな、順番がちょっとごちゃになった。
あらら。
まあでもとりあえず須藤さんと同じ誕生日の馬は、うん、やはり私思い出すのはビワハヤヒデですね。
ああすごい今じゃない。
ビワハヤヒデ1990年
足毛
3月10日生まれ、うん、足毛。
足毛。
北海道はニーカップにあった早田牧場ニーカップ市場の生産馬です。
はい。
馬主は有限会社ビワ。
うん。
立東浜田三正厩舎の所属馬でした。
はいはいはい。
ビワハヤヒデは父シャルード、
うん、
母パシフィカス、母の父ノーザンダンサーという血統になりまして、
はい、
母の母はパシフィックプリンセスなんですよ。で母の母の母がこれフィジーっていう馬だったと思うんですけどね、ちょっとそこの記憶が曖昧なんですが、
父の母は
父の母、父の母、うん、あシャルードのお母さんはね何だったかな、シャルードの父はカロなんですけど、シャルードの母は、はい、あテイルズオブなんちゃらやったかな、
どっちがやっぱりこの母の方はやっぱりこう
流れていく感
じ、軸で見ていく、
あ私はどっちかっていうとその母方の流れの方をね、
はいはい、
重視した見方をするんですけどと言いながら、まあ今ね母の母の母ぐらいが出てこなかったんですが、
う
ん、ただまあビワハヤヒデという馬は弟が成田ブライアンですから、
はいはいはいはい、
成田ブライアンという馬は20世紀最後の JRA 三冠馬になりますけれども、うんうんうん、お兄ちゃんビワハヤヒデで弟成田ブライアンということで、うん
はい、
2頭合わせて G1 発祥というね、
うん、すごい、
すごい、
すごいね、
すごい兄弟です
ごい血統ですね、
すごい血統ですよ、うん、そう兄弟の対決が見られなかったのが残念だなと、
うん、
でちょうどまあ私が競馬を見始めた年に走ってた馬なので、うん、本当に印象深い馬ではあるんですけどね、
はい、
そうでそのビワハヤヒデが走っていたっていうかデビューした年が1992年ですから、
うん、
その年須藤さん0歳ですよ、0歳、そう須藤さんが満2歳を生まれられた時にビワハヤヒデは満2歳になったということですからね、どんな若いねんと思いますもんだって、
その子孫は今どんな感じなんですか、
子孫、ああ、はい、そうね、ビワハヤヒデもお父さんになったんですけれども、
はい、
残念ながらまあ あの自身のその豊かな競争能力スピードというのを受け継ぐ産婦が少なくって、子供たちが少なくって、まあ、母方にね入っているのかどうかと言われたら怪しいんですけど、あんまり子供は残ってないと思いますね。
へ
え、だからそこが難しいところなんですよね。
あ、なるほどね。
走った馬だからといって必ずしもその子供が走るわけではないというところが、その競馬の難しさというかマジックであったりするわけなんですけれどもね。
成田ブライアンの方はいないですか？
そう、成田ブライアンはね、彼は1991年5月3日生まれなんですけど、1998年の9月27日に亡くなっていて、
満
7歳で亡くなっているので、まあ、すぐに亡くなっちゃったから子供が2世代しか残せなかったんですよね。だから
あ
の子供の数自体が少なくって、まあ、何頭かはお母さんになってその子供をつないでると思うんですけど、やっぱり数が少ないなというところですね。
そうですか。
そうなんですよ。
すごいですよね。何月から何月まででしたっけ？
そう、
2月から4月5月ぐらいまで。
そう、あの北半球は春先が、まあ、その馬の繁殖期になるので、大体昔は3月から5月末ぐらいまでだったんですよ。よく馬が生まれるのはね、でも最近はどんどんどんどんちょっとあの早くなってきて、今大地さんがおっしゃったように2月ぐらいからよくよく子供が生まれ始めて、で、まあ、遅くなってるところもあって6月ぐらいまでは子供が生まれたりしますね。そうなんですよ、まあ、だからあの春先になると、まあ、あの人の誕生日を思い出す季節かなと同時に馬の誕生日を思い出す季節があるんですけどね。そうなんですよ。だから、まあ、須藤さんのお誕生日が3月の10日だということもすぐ覚えられましたし、
お誕生日は馬は生まれてないですからね。
そう、あの北半球には生まれてる馬はいてないですね。逆にあの南半球になったら季節が逆転するので、あのまあ、だから6ヶ月足して、例えば7月から生まれてる馬とかもいたりするんですけどね。
はいはいはい、はい、
そうそう。ただやっぱり日本にいてるとやっぱり3月から5月ぐらいが基本になるかなというところではありますね。そうなんですよ。まあ、ですからあの3月から5月に生まれられた方は私と会った時には、まあ、この日っていうことでねおっしゃっていただいたら、これっていうのが
すぐ出てくると思いますよ。
すぐ出てくるという感じになりますけどね。4月24日、カツラギエース4月24日カツラギエースね、あの我々の尊敬するポッドキャスターである桶谷育郎さんが好きな馬だったというカツラギエースなんですけれども、
そうなんですか。
1980年の4月24日生まれ、オス黒影、北海道は三井市の片山千太郎さんの生産馬、馬主は野出長一さんだったと思うんですけれども、離島の土門和美厩舎でした。父ボイズイボーイ、母谷野ベンチャー、母の父ベンチャーという血統でね、通算22戦10勝ということで、日本で初めてジャパンカップというレースを勝った馬だったんですけれどもね、あのジャパンカップその1984年のことだったんですけれども、第4回のジャパンカップに挑みまして、その年にはミスター CB というね、あの私の東証ボーイの話の中でもちらっと出てきた、あの馬なんですけれども、その馬が、3冠、皐月賞、日本ダービー、菊花賞3つ勝って、さらには、天皇賞秋という4つの G1 レースを勝ってたんです。で、その G1 レース4つ勝った状態でジャパンカップ出ました。で、1つ下にはシンボリルドルフという馬がいて、でシンボリルドルフも、8,800勝かな、でその三冠を達成したんですよ、その年1984年に、で2頭の三冠馬が一緒に出た初めてのレースというのがその第4回ジャパンカップだったわけなんですけれども、その第4回ジャパンカップで一番人気ミスターシビーで、ルドルフ、シンボリルドルフは3番人気だったと思うんですけど、カツラゲースというのは10番人気だったんですよ。まあ、伏兵扱いですね、でも伏兵扱いだったんですけれども、まあ、あの先行する馬、逃げる馬だったので、見事に自分のペースに持ち込みまして、で最後まで粘り切って東京芝2400m を2分26秒3というタイムで逃げ切ったというレースでしたけどね。
すごいね、レースまで全部覚えてるよ。
そう、カツラギエースっていう馬の名前、カツラギという響きがまあ自分に近かったんですけど、あの私の母方の祖母の家というのが和歌山県の伊都郡カツラギ町というところにありまして、
はいはいはい、
でカツラギっていう響きで、あ、なんか親近感があるなと思ったんですよ。そう、だからあの好きな馬というか、もちろん私が見始めた時にはもう走っていませんでしたけど、カツラゲースという馬がいたのかと思いながら、その馬の血統であるとか戦績を調べた覚えがありますね。
すごいね。
ありがとうございます。
すごいね。
そう自分の得意な話に持っていくとなんとか時間稼ぎができるという感じになりますけれども、
手綱を持たせたら
そうなんですよ、
ね、もううまいことを操りはりますから、うん、女子でも、
うん、そっちの方向へ持っていこうとしてるよねいやなかなかね最近はそのあの手綱を持たせてくれる女子に会ってないので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あのまあ何でしょうか、
うん、
あの荒馬使いになりたいものですね。
あ、そうなんですか。
ジャジャウマ鳴らしができたらいいですね。
うん、最近ジャジャウマキラー。
ジャジャウマキラーではないです、うん、ジャジャウマキラーではないんですけどね、うん、そうですね、
まあ、力いることですからね。
そうですね。
何するにしても。
そう何するね、はい、うん、あとはそうだな、何でしょうか、うん、もう反省会ではないですけども、
うん、
あ、配信大陸ね、
うん、
そう私あの配信大陸楽しみにしておったんですよ。
はいはいはい。
で、あの三者三様のね、うん、15分ぐらいの動画流れておりましたけれども、
はい、うんうん、
やっぱりあの素敵でしたね、配信大陸が。
ありがとうございます、はい、
あの皆さんの一生懸命さが伝わってきましたね。
うん、それはもうみんなカメラ貸して貸してあれして、
うん、
みたいな、
はい、うん、
誰あのインタビュー上にたらこれ許可取らなあかんし、
は
い、みたいな感じでね、
はい、
あのいろいろやってましたよ、
はい、
みんな、
ね、
はい、
うん、みんなやってましたね、うん、うーん、まあ私もねちょこっとだけあの第一画伯の、
はいはいはい、
配信ダイレクトにお手伝いというか
出
演もさせてもらいましたし、
はい、
あのカメラもちょこっとだけ回させてもらいましたけどもね、あれやっぱり楽しいですね、撮影をするということに関
しては。そうですね、まあ、なんか作り上げるっていうことはやっぱ何でも楽しいなと思いますね、うん、
今本当にいいことをおっしゃいましたねあの作り上げるということは本当に楽しいなということで。
楽しいもんです。はい、
うん、あのこの26時間の生放送自体も、
うん、
このまあお三方ね、大地画伯とあとまあロッキーと須藤平さん、
はい、
このお三方で主導となって、
うん、
主軸となって作り上げてこられた時間ではありますけれども、
はいはいはい、
まあ、もうちょっとしたらねそれが終わるので、
はい、
まあ、終わりが近づくということは皆さんにとってはああやっと終わりかというところが あるような気はするんですけども、まあ、あの見ている側としてはああもう終わってしまうのという寂しさもちょっとあったりするんじゃないかなと。
あ、まあね、もう振り返ってみたらあっちゅうまでしたけどね。
やっぱりあっという間でしたか。
やっぱあっちゅうまでしたね。
なるほど、
はい、
うん、
長いなー思ってたけど、
うん、そうですよね、それはそうでしょうね、
はい、
昨日そう私もちょっと帰りが遅かったので最初から参加させてもらえなかったんですけど、これは長丁場が始まったなと思いながら過ごさせていただいていて、で、まあ、あの自分の出演枠が近づいてきて緊張も高まりながら、でもそこの時点でもう12時間経ったっていうことで、ね、朝の7時の段階で、
はい、
でそれから後もまあ、その朝の7時から思うとそれこそまた12時間経ったので。
あ、そうですね、
うん、24時間を超えたということになりますけども、配信自体が、
ああこれ大変なこっちゃ、
はい、まあ、うん、残り2時間を切ったということでね、
はいはいはい、
うん、いや120分を切ってですよ、
はい、
まあ、皆さんねというかあの若者たちは今漢字の勉強をやっぱりしてますけれども、
う
んあのミッションというのはね、
はい、
あのまあ、今回のねミッションインポートキャッシブルの、うん、
はい、
あのお二方ね、
お二方、
ミスターロングヘッドさん、
はい、うん、
とあのヒトさん、
ヒトさんと
ね、あの音声が流れていましたけれども、やっぱりあの50個覚えるっていうのは大変だと思いますよ。
大変ですよね、
うん、
言っても
なかなかですよ、
うん、
読めない漢字も多いですからね、書けない漢字も多いです
し、うん、意味がわからんかったら覚えようがないっていうのもありますね。
そうです、うん、意味がわからないっていうね、
う
ん、イメージできないとね、やっぱりイメージができないと覚えられないしね。さっきちょっとあのここに出させてもらう前に、
はい、
あの第3、まあ、あのテストっていうか何か出してって言われたんで、
うん、
出してたんですけど、でもそれでも第3すごいなと思いましたよ。
いい
あのさっきね読んで覚えるというお話をされていましたけれども、
はい、
なかなか読んで覚えるだけでそこまではできないんじゃないかなと思うぐらいで、
うん、なんでしょうね、こうパッと情景を覚えることは無理ですよ、芦田愛菜ちゃんみたいにね、
うんうん、
台本ページで覚えてるって言ってるから、
はい、
それは無理やけど、
はい、
なんかこう形で覚えますね、
はい、
なんかこう何ですかね、うん、語呂合わせとかもあるんですけど、
はいはい、
うん、なんかこんなんやったなって、
はいはい、
あ、中に入るっていう字が入ってたなみたい
な。なるほど、そうだな、まあ、私はね漢字に関してはちょっとさっき須藤さんもおっしゃってくださったんですけど、はいはいはいは
い、漢字検定、
そう漢字検定の準1級を受けた時がありまして、もう2年ぐらい前になりますけれども、
はい、
その時どうやって覚えてたかなっていうことを思い出しおったんですが、あのまあグッドモーニング大橋脇ってやってたような詩とかであれば暗唱してっていうことになるんで、まあ読んで覚えるんですけど、
はい、
やっぱりあの 漢字不器用なんで書いて覚えてましたね、私は。
あ、そうですか。
うん、手で書いて、でさらにそれを読んでっていう、まあ、インプットとアウトプットの繰り返しはそういうことをしてましたけれどもね。やっぱりあのやり始めた意固地になってね、なんとか頑張ってやってやろうと思ってましたね、あの当時は。
なるほどね、うん、あの漢字帳とかあったでしょ、小学校の時。
うん、ありましたね。
こうやって何回も何回も全部ページ変えてこいとか、はいはい、あれがもうくでくでしょうがなくて
大変でしたね、うん、漢字練習場ありました。漢字ドリルって渡されましたからね、はいはいはいはい、あの横長のなんか犬だか猫だか の表紙になったやつが渡されましたけれども、私たちの年代はね、私たちというか私の年代は、うん、でそれで漢字練習場というのがあの国語だか何だかのノートを渡されて、うん、でマス目があってね、うん、であの4つぐらいに区切られてて、うん、綺麗にそこに枠を埋めるような形で書いておった記憶がありますけどね、うんうん、何回も何回も繰り返し練習してね、うん、覚えてたもんですね。
そうなんですよ。だから英語なんかも何回も書いたりするね、はい、
そうスペルをね、うん、あの書いて覚えるっていう。
だけども英語はもうほんまに語呂、完全語呂的な感じで覚えていましたね。でも後々その英語の発音がつながってるだけやっていうのは分かってくるんですけど。
ほうほうほう、なるほど、はい、あ、まあ、あの部品部品がね組み合わさるということで言えば、うん、まあ、どんな言葉でも同じになるかなと思うんですけど、はい、そういうことですか、うん、音の組み合わせということ
組み合わせ、まあ、特殊な発音とかありますけど、そうそうそう、あのティーチャー
ティーチャー、
手足ヒールって覚えてましたし、
あ、なるほどね、
はい、でアップルなんかアビビレって覚えてました。
あ、なるほどね、うん、はいはいはいはい、
なんか YouTube もその腰つべって言うじゃないですか。
そうですね、
そういう覚え方で教えてましたね、
は
い、
なるほど、うん、なんかあの確かによく似たその単語の覚え方はしてたなっていうことを思いましたね。そうですよね、
はい、
うん、まあ何せよね、普段生活をしてるとその言葉ということによくよく出会いまして、漢字もそうですし、はい、そうですし、
そうですし、京都になっています
、京都になっていますけれども、まああの日本語は表現豊かだなということは思うんですよね。
そうですね、
あの漢字、まあ、あの中国から取り入れたものがあれば、はい、そこから、まあ自国で使えるように、自分の国で使えるようにということで、うん、カタカナ、ひらがなを生み出していたということでね、うんうんうん、あのすごいなと。でさらにはあの横文字ということでね、うん、今言ったあの英語とかも取り入れてということで、
うん、
あの外国の方に言わせるとというか、あの世界三大不思議言語の一つだって言われますけれども、うん、日本語
3種類文字あるでしょ。
そう、文字あるし、うん、っていうことになりますしね、
ええ、
あの同音異義語も多いし、
うん、
そうよくわからないって言われることが多いみたいなんですけど、そんなあの日本語を、まあ、まがいなりとも使っている我々というのは、はい、まあ、結構不幸ともいいんじゃないかなということを思ったりしますね、うん、話して、うん、まあ、書いてっていうところもそうですしね、
うんうんうん、
そうですよ。その中で、まあ、今回のミッションというのが漢字、はい、そのおのおの変ありますけれども、気変であるとか、うん、酒盛りであるとか、
頑張らんね、
魚変、魚変であるとかね、
うん、
それを50個ずつ覚えろという、
うん、
結構大変なミッションですが、
ですよ、
そのうちの20問ですか、
20問正解したらいいという仕事ですね。なるほど、20問中18問やったらいいってことですか。
18問になったらいいということですか、うん、18問以上というか2つ間違えてもいいということですかね。
以下って言ってたのかな、
以下、そう、以下っていう、
まあ、19か20しかあかんってこと、
そう、1個しか間違えられないということ
になります。2点間違えたらダメってこと、
ダメということになりますね。
あ、なるほどね、
うん、そうなると大変だなとちょっと思ったん
ですけど、ね、まあ、でもさ言うてたように50個中の20ですから、
うん、まあ確かにね、うん、それを思うと4割なんですよね、
うん、何を出すかですよね。
そう、あとは中身の勝負になってきますからね、
まだ書き取りずっとできてるけど、読み方がちょっといまいちまだ自信ないんで、はい、また勉強しないといけないんですけども、
なるほど、
はい、
うん、
なんか勉強してる人ばっかりからもう誰も変わってもらえる感じがせえへん、
そう、ね、感じだけにね、
はい、
皆さん
一人一人、いやー、うん、本当にどうやって間を持たせようかなと思うわけなんですけどもね、間を持たせるというのもおかしな話なんですか。
いやいやいや、まあ、赤ぶりもん変わってるねっていう、あ、大橋さん、
赤ぶりもん変わってるねと、うん、そうですね、さっきはあの赤鼻のトナカイでしたけれども、今回はあのこれはワンコですかね、
これはサダハルですね。
あ、サダハルで、
はい、
それなかなかあの今の年代には伝わりにくいかもしれないです
けど、あ、なるほどね、はい、銀玉っていうアニメーション、
はいはい、
漫画の、
はい、
でかい犬のかぶり物です、
はい、あ、なるほど、
はい、
貞治でワンコですか。
ワンコ、
あ、なんかちょっと悪意を感じるところもあるんですけどね、企業によっては、
まあね、まあ、そういうとこがあるんで、うん、結構銀玉は
なるほど、
うん、
そういうことですね、なるほど、まあね、今日のかぶり物はどちらも第一画伯から借りてる分ですけども、可愛らしいかぶり物で、
そうそうそう、
言ってますけども、
ね、何やったら女装するって聞いたんやけど
聞かれてないよ今回は。
あ、それ聞いてない、
うん、うん、それはあの大魔王のトークライブの3回目ですよ 3回目
誰も知らんやろね。
誰も知らん、
来た人しか知らんという
、来た人しか知らない、うん、そう、
もう、ね、何号か4号かなんかの、はい、メイド消えたもんな。
そう、キチキチやったんですけどね、よう入ったなって。
すっごい安細いなぁ、言
う
て。
そうそうそうそう、うん、自分でもよう入ったなと思いますよ。
すごいね、ほ、うんまに。
あれももう2年前ですからね、うん、2010年の8月の十何日でしたから、
うん、
うん、そう、今思い出してもあの時間、まあ今日だからね、一緒にやってるロッキーも出演されてましたし、あとまあロッキーの相方パレットオークのナッチも出演されてましたし、うん、あとまあ私のグッドモーニング大橋の中で、はい、あの楽曲を流したあさみちゃんも出演されてましたし ね、
うん、ね、
でまあ、あの言ってしまえば須藤さんは、うん、あの観客でいらっしゃってましたしね、そう、あと、目の前にいらっしゃるイニシャルトークでおなじみの大川さんも、うん、
またこれ裏方で、
裏方でね、うん、いらっしゃって出たと、
うん、
まあそうやと思うと、あの関わり合いの持ってる人がこうやってあの時経ってもですよ、うん、まあ、2年っていうのは結構な日数だと思うんですけど。
2年ですか。
そう、2年、うん、まあ長いようで短いようで、短いようで長いようでになりますけれども、
まだ2年、
そう、まだかもうなのかっていうところになりますけどね、うん、うん、それも今またこうやってトークライブはトークライブという形がありますけど、
うん、
ユーストリームの生配信生放送ということでね、一緒にものを作らってらっしゃるんですから、
はい、
まあ、人の縁とは不思議なもので、で、まあ、その運と縁があったというのはいいことではないかなと思います
ね。ありがたいもんですよ。
そう、はい、あの配信大陸の中でもね、私あのコメントさせてもらいましたけど、やっぱりあの第3の周りには若い人が多いので、
うん、
そう、あのそこの点に関しては気が若くいられる要因の一つじゃないかなと。
ずるいんちゃうかな。
そう、
見方によると。
そうなんですかね。
うん、
うん、まあその今ずるいという表現もね、以前お話をしている中でも、うん、あの私におっしゃってくださったことがあったんですけど、いやそんなことはないと思いますよ。うん、あの先輩風を吹かせるとかそんなところも見受けられないですし。
ないですね。
うん、どちらかというとですね、大、うん、さん、あのバカにされているような一見ですよ。一見バカにされているような感じで接されてるんですけど、うん、でもまあみんなの敬愛の気持ちを持てるところはあると思うんですよね。
うん、だといいんですけど。
だってそうでなかったら、うん、そうでなかったらなかなか集まってこないですよ。
まあそうですね。
それは絶対に、うん、もうこの大魔王特設スタジオ、大事スタジオですけれども、
はいはいはい、
ここでまあみんな集まって何かしようっていうふうにね、思うことはないと思うんですよ。
はい、ありがたいですね。
いや本当にそこのところはもっと誇ってもいいと思います。
い、
いやそうですよ、うん、こう。こんな感じですよ。いやいやいやいや、若者たちはやっぱり漢字の勉強してますし、
うん、漢字ばっかりしてるね。ほんまに、なんか漢字悪いな。
おお、
うん。
こうやってあのおっさんたちが時間を持たせないといけないという。そうそうそう、
まあ、元気ないもう死にかけみたいな口調になってるけど。ねえ、
もう
ねえ、
もう
勉強ね、自分も勉強しなきゃあかんねんけどね。
そうですよ。
もうだってあのあれほんな勉強するかお話をしちゃって、
はい、そう、この時間枠あとまああのなんとか7時半までは私持たせようと思いますけれども、その後はあの若手誰かが交代してもらった方がいいんじゃないかなと、
うん、
やっぱそこはね平等に行かないといけないじゃないですかね。
なるほどね。
結構まあ持たせてるつもりですよこの我々今。
お前ですよ。
そうですよ。
30分以上喋って
る。30分以上、あと6時50分ぐらいに交代しましたか、
はい、
もうだからあの30分、34分ぐらいになってますからね、
うん、は
い、まああとはちょっと勉強していただきまして、うん、なんとかあと5分ぐらい持たせたいなと思うんですけれども、
うん、
いやー本当にね、この後ろの絵を見てもいいですよ、勉強しておいてください、
はい、
これね、第一画伯が本当にあの画伯ぶりを発揮されてるなと思うんですけれどもね、いい絵が揃ってます。その時間の枠の中でこういう風にざっと描いてこんだけうまい絵を描かれるんですから、画伯と名乗っていいんじゃないかなと本当にね思いましたし、あと配信大陸の中で似顔絵、椎名木の原さんの似顔絵を描かれていたんですけれども、配信大陸の中ではその完成図、完成形は見られなかったんですけどね、途中描かれていた椎名さんの似顔絵が、あ、うまいって本当にあの私見た時に思いましたし、やっぱり画伯は画伯だなと改めて思った今回の26時間の生放
送だったんですよね。そこは何も撮ったら何も残らないぞ。
いやいやいや、そんなことはないですよ、うん、いや本当にいいな。特に私この中で何が好きかなと言われると、深夜は眠れないのあの6人の顔が描いてるのがいいなというふうに思ったな。
これですか。
そう、それがいいなと思いました。
刺さらないんでね。
刺さらないように、
うん、
そう、これちょっとね皆さんに改めてお届けをしたいと思いますけれどもね、この絵がいいなと本当に思いました。深夜は眠れない星野しずくさんのね、この あの似顔絵というか絵に関してもよくよく似てるように思いますし、あと後ろであのちょっとちらっと踊ってるような感じのナチュルもいい感じですし、うん、男性陣もねあのそれぞれの特徴が捉えられていて、さすが画伯という感じになっておりますけれどもね、
うん、ね、
いいですね、
うん、あとみんな描きやすいわ
分かりやすい、描きやすいということで、うん、
描きやすくなっちゃった。
なるほど、
何回も描いてた
やっぱりそこも慣れるというところなのかもしれませんね、うん、あの何回も描いてるとっていうことなんですけど、まあそれまあ、 あの漢字のお話につながってしまうんですが、あのね、書いて覚えるというお話をされていた須藤さんのところにもつながるんですが、
はいはいはい、
大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
うん、
踊り始められましたけど大丈夫ですか？
はいはいはい、大丈夫ですよ。
やっぱりあの書くとなんだ言いながら、その絵というものとはまだ違いますけれども、漢字も書いたら覚わるということでね、まあ繰り返しやっていくとやっぱり人間は覚わるものなのかなということも思ったりしますけどもね、うん、あとはやっぱりあのこのオタク大の枠がやっぱりね簡単な感じですけど、
そう、もう面倒くさくなったんだな、うん、完全にな、面倒くささ前回もだからね
ですね。あーあーああ大変そうだこれなかなか、
うん、
うん、みんなみんな頑張ってね、あの時間過ごしてきましたよ本当に。まあそう、これからねあと1時間半ぐらい残ってますけれども、そんな中で、まあ、多くの人たちにご覧いただけたらなと思いますよ、本当にね、うん、やっぱりあの、あ、そうだな、私あの一視聴者として思ったところというか、はい、あの結構その時間ずっと通じて、うん、あのなんとか10人ぐらいはキープしてたような感じがするんですけど、
はい、
面白いですね、あの時間枠、結局はあの今日であれば朝の午前10時ぐらいの枠が一番まあ視聴者が多かったということで、うん、どこがその、まあ、ユーストリームでいうゴールデンタイムになるのかなということが今回ね、うん、ちらっと見えたようなことがあるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
そう、最初見始めの頃とかやっぱりその朝の10時とか深夜枠はどうしてもやっぱりね、
うん、
少なくなったりとか、あと土曜日の日中を、それでもそうですか、20、はあ、今ちょっとあの教えてもらいましたけど、
はい、
須藤大河さんの張り子の大河についてはなんと20人ということで視聴者いて、
はい、
で、あの、まあ、今回最大の視聴者数だったというオタクだねについては25人、
そうそうそう、なんか自分がね上田さんに越されるんではないかっていうね、なんか危機感を持ってるらしくて、すごいライバル視してるらしいんですよ。だから今回この差がついたのにすごく、とても彼がね、
はい、
あのもうイライラするじゃないけど、なんかこう、はい、闘志を燃やしてるんじゃないかなと、
はい、
もうそのうちなんかもうやめた、もうやめたって言い出すかもしれんけど、うん、もうあかんよこれ、これあかんよもうこれみたいな感じの、うん、こんなことよう言うでしょ彼ね、
まあまあまあね、それっぽいことは言いますよ、
うん、
確かに、
うん、
まあまあまあそんな感じで、まあ、結果的に配信することになってしまいました大魔王お年頃の2人のコンビだったんですけど、もう結構引き伸ばししてきましたよ、
うん、
我々で
なんかちゃんちゃんって喋ったら結構へっちゃで長いこと喋って、大橋さんがなんか、あー疲れた、後悔した、あんま喋らん方が良かったってなんねんからね、うちいつもね
今日に限ってはね、
うん、
あのでもあの話した内容というか、まあ、あのいつもとちょっと違う環境でやってるのもあるかもしれませんけど、
はいはいはい、
そんなこと
は
あまり思いませんでしたね。
ちょっと振り返ってみたりとかね、
そうそうそうそう、
ね、
あの失敗したなと思うところはあったにせよ、でも全体を通して言えば、ああ良かった、面白かったっていう風な時間でした、う
ん、はい、
あの出演する側としてもそうでしたし、うん、一視聴者として、まあ、ここにいらさせてもらって皆さんのその姿を見ても、ああいい時間だなと本当に思いました。あの本当に残りの時間大事に過ごしていただいて、
ね、
最後大団円になるように祈っておりますよ、
はいはいはい、じゃあミッション前の使命を、
はい、
あのヒーローに語ってもらいましょうか。
そうですね、はい、若手のヒーローを
バトンタッチいたしまして、じゃあ大魔王お一人は、お一人って何、大魔王お年寄りって言ってもらって、
うん、大魔王お年寄り、もうちょっと早いです
よ、
うん、
お年頃、
はい、
ね、終わります。
ありがとうございました。
でした、
大橋でした、
はい。